ジェネラリッシュへようこそ。
どうもどうも、ジョシュアです。
ナオコです。
どうも、元気ですか？
元気です。
お、いいですね。夏になりましたね。
夏になりましたね。日々暑いですよね。
いやでもこの天気でも大好きなんですよ。
好きなんですか、このジメジメしたというか。
いやでも本当にね、ちょっとね、うん、昼間に自転車に出かけてたら、うん、まあ、自分の皮膚に太陽が当てられるともうすごく気持ちいいんですよ、うん、
ああそれはありますね。冬だと日光の、ね、浴びる時間って少なくなりますからね。
うん、だからもう本当になんだろうね、うん、太陽に包まれてるみたいな感じなんですよ。
素敵な表現使いますね。
神秘的な感じで言うとね、
太陽に包まれている。
そうですね、
はい、優しさに包まれてみたいなね。
最近はどうですか？
最近はまあ結構楽しくやってます、
うん、
ただまあ大学の期末レポートの締め切りがいろいろ迫っていて、それに追われてる感じはありますね。
はいはいはい。で、夏の期間になんか何かそのインターンシップみたいなやつをなんかやるとか言ってましたけど、それどんな感じのやつですか？
あ、それはですね、まだまあ応募もちゃんとしてないんであれなんですけど、なんか LGBT のに関するインターンシップにちょっと興味があって、まあこの夏かあるいはまあ春にできたらいいなと思っているんですけど、それはなんか企業だとか行政に対して LGBT に関する講演会だとか、まあ講習会を開いて、その企業のダイバーシティを高める取り組みをしている NPO 団体みたいですね。
なるほどね。
まあ、多様な人材を LGBT を含めてその受け入れることで、その企業の、まあ、価値も高めようとするっていう取り組みみたいなんですけど。
でも本当に高めることはできるんでしょうか、うん、そのダイバーシティがあったら。
まあ、そこはポイントですけど、
うん、
でもまあそうですね、 LGBT にとって働きやすい職場環境を作っていくっていうのは大事じゃないかなと思っていて、
間違いないですね。
ま
だまた企業側からしてもやっぱり違う観点とかちょっと違う視点とか世界観を持ってる人たちを、ね、
うん、
企業その、まあ、その会社で、まあ、なんだろうね、まあ、入れてみるとやっぱりね、いろいろ新しい可能性が出てくるんじゃないですか、でしょうか。
それはあると思いますね。やっぱりそうだな、なんか具体的な例がパッとは思い浮かばないんですけど、
うん、
こうサービスとか何らかのサービスとか、例えばカップル限定のサービスとかよくお店とかでしてると思うんですけど、
うんうんうん、
その時に例えばその店員さんが LGBT に関してちゃんと理解がある人で、
ほうほうほう、
そのまあゲイのカップルであっても、うん、レズビアンのカップルでもカップルとして受け入れますよとか、はいはいはい、まあ、そういう風な配慮をしてるところであると、うん、まあ、マイノリティ、セクシャルマイノリティでも行きやすいなと思いますし、
そう
ですね、そう、そういったサービスの向上ってところで、
あ、間違いないね、
うん、まあ、うん、大事なのかなと、
まあ、まあ、お金目的でやるのは、まあ、いささかちょっと、まあ、やらしいんですけど、
うん、
やっぱりね、まあ、この間取り上げてたその電通の、
うん、
調査では何だっけ、何パーセントでしたっけ、
13人に1人ですね。
いやいや、13人に1人っていうわけですから、
うん、
やっぱりもう大きくそのね、売り上げにつながるわけなんですからね。
そうですね、うん、市場としても大きいって言われてますしね。
そう、だから無視できないんですね。
うん、
まあ、あとはそれと別に普通にね、どんな人材でもどんなセクシュアリティでもやっぱりね、うん、会社でなんだろうね、気楽に働けるような環境を作るべきなんですね。
そうですね、プライベートの話とかでこう隠さずにっていうか、まあこう自分をずっと嘘つけ続けずに済むような受け入れられ方みたいなのが、う
ん、ありましたね。その、なんだっけ、文部省の
、
ね、ビデオがありました。
ありました、ありました。
はい、なんか会社で働いてるなんとかくんが、本当はゲイだったんだけど、飲み会とかでいつも社長とかに、お前いつ結婚するんだろうかみたいな、
いいやつ紹介してやるよって、
そうそうそう、見合いとかもうしてやるよみたいなことを言ってたんだけど、
うんうん、
そういうしんどい思いをしなくていいような、ね、環境とか普通にあったらもうね、すごい普通に楽になっていくと思いますね。
ですよね、
うん、
まあ、てなわけでその LGBT 向けの その教育活動、講演活動をしてるっていう団体に今ちょっと興味がある感じですね。
なるほどね。まあまあもしね、そのインターンシップに、ね、入ってたらまたちょっと詳しく話を聞かせてください。
そうですね、わかりました。はい、
はい、ではではでは、まあ今日は5回目ですか。
今日は5回目ですね。
やるな。
やりますね。
やりますね。
もう初めのね、なんかこう、まあ、とりあえずやってみようというところからスタートした。
いやー、素晴らしい。もう本当にね、
ものですが、
続くことにも意味があるようなことを毎回言ってるんですけど、
はい、
まあ楽しいですね。
楽しいですね、はい。まあ、ここまで来たらどんどんどんどん続けていきたいなっていうふうに思ってるんですけど、はい、よろしくお願いします。
はい、じゃあもう、今日の話はまあ2つちょっと取り上げたいと思いますけど、
うんうん、
その1つ目何でしょうか。
はい、1つ目はなんか最近広告大賞を取ったという動画の含む記事についての紹介ですね。
うんうんうん、
タイトルとしては本当の女の子らしさって何っていうタイトルになってる記事です。これはそのある実験をこう元にその女の子らしさって何っていうことを最後にメッセージとして使われている動画だったんですけど、
はいはいはい、
よいしょ。なんかその実験っていうのが、まあ、見てもらうのが早いかなと思うんですけど、
そうですね、
大人の女の人とか、まあ、男の子、あと大人の男性に対して女の子っぽくなんとかしてみて、うんうん、何々してみてっていうお願いをする実験から始まるんですね。
うんうんうん、
まあ、あの女の子っぽく具体的には走ってみてとか、ボールを投げてみてとか、うんうんうん、戦ってみてっていうお願いをするんですけど、
なるほど。
まあ、みんなその女性男性男の子全員ともこうなんていうんですかね、こうか弱くこう走ってみたりとか、
なるほどね。
いや、そんなのじゃ全然投げられないし戦えないだろうっていう仕草を見せるという。
ちょっとね、なんか手首が折れたような投げ方だとか、
うんうんうん、
走るときはなんか拳を作らずになんか手を開いたまま、はい、
そうですね、すごい映像として今のね、ジョシュアさんの動きを見せたいんですけど、
確かにもうこれ完全に音声だけだから、うん、もう無駄な動きをしてしまったんですね。
いやいやいやいや、すごくわかりやすいですよ。
はい、
まあ、そういった、ね、腕をちゃんと振らないとか、まあ、ちゃんと脇を締めて投げないっていう動作をするんですよね。
うん、でもそれって本当の女の子らしさじゃないの？
いや、実はその、まあ、いい振りなんですけど、その後に実際に、ティーネイジャーというか少女に対して、
そうですね、まあ、なんか 10代にもなってない女の子もおったりの、うん、10歳とかね、
10歳の子ですっていう子もいたし、うん、なんかに対してあの実際に女の子みたいに走ってみて投げてみて戦ってみてって言った時に、うん、全く先ほどまでの男の子とあの成人した人とは全然違う動きで、もう全力で走って全力で投げて、まあ、全力で戦うという、
かっこいいですね。
まあ、非常にかっこいい姿を見せてくれるっていう動画なんですね。
いや、本当にね、いや、もう本当にもう、まあ、繰り返しになるんですけど、うん、この映像ぜひぜひ見てほしいですね。
うん、これはすごい、なんか私もジェンダーリッシュ用の記事を探していて見つけた時にピンときて、うん、
ちょっとね、あの、まあ、うん、これ宣伝なんですが、
そうですね、
でもちょっと感動しますね。
うん、ちょっときますよね。
ちょっと見てる時はまあちょっとね、まあ、うん、まあ、ワインをたくさん飲んでるせいでちょっとなんか涙が出てきそうな、
ちょっとね、感傷的にね、
かっこいいみたいなっていう感じなんですけど、
うんうん、
で、まあ、それはどういうことを意味をしてるんでしょうか。その、
うんうん、まあ、伝えたい意味してるところとしては、その女の子らしさって、その少女から本当に、あ、少女にこう自然にそういうらしさがあるんじゃなくて、社会が女の子らしさっていうのを作り出して押し付けてる部分があるんじゃないかっていうメッセージだと受け取りましたね。
はいはいはい、うん、間違いないですね。
うんうん、なんかこう全力で戦わないとか、
うん、
全力で何かをしない、なんかか弱くてこう頼ってあげないといけない存在、頼なんだ、
はい、
そうですね、はい、頼
われ、日本人で
したっけ。カナダ人ですね。
あ、そうか、僕じゃないの。
そうですね、まあ、庇護されるべき庇護されるべき存在としてこう描かれている、
は
い、なんかそのなんかそういう女の子らしさって なんかこうそもそもその女の子らしさって何なのみたいな、
うん、
作られたものじゃないのっていうことを教えてくれる動画なのかなと。
そうですね、まあ、作られたっていうかもう押し付けられたような、ね、
そうそうそう
感じなんですね、うん、まあ本当にねそれがすごいインパクトが大きいですね。やっぱりその成人した女の人とか男性が、
うん、
まあ、真似してるような女らしさとか女の子らしさと、うん、本当の女の子がやってる、うん、女らしい走り方、うん、戦い方、投げ方の違いがもうあんまりにも、
ね、全然違いますね。
ね、全然違ってて、
うん、
だからやっぱりちょっと年を取っていくうちになんかそういう先入観みたいなものが、うん、まあなんだろうね、押し付けられるような、
うん、
まあ、社会なんですからね、本当にもう悲しいことなんですね。
うん、
うん、だからまあその一人の、被験者が、まあ、10代の男の子なんだけど、
うん、
多分彼の妹もこの実験に参加してて、
うん、
で後から、じゃあ今のあなたの、妹の走り方を見たんだけど、さっきの、まあ、あなたがした、女の子らしい走り方はもう、
うん、
その妹に失礼だと思わないのかって聞かれた時に、うん、あうん、あうん、確かに失礼みたいな、
うん、なんか面白い言い方してましたよね。なんか確かに女の子に対してはちょっとバカにしたけど、
うん、
妹はバカにしてないよ
っ
てい
う。あ、そうそうそう、
妹は違う、なんだそれはっていう、
うん、妹は違う、女の子はもうちょっとねもうか弱い存在なんだけど自分の妹だけが違うみたいな。
そうそうそうそうそうそうそうそう、うん、まあ、言い方してたんですけど、
いや面白いですね、うん、本当に。
そうそうそうそう、
うん、あとは何でしたっけ なんか結構いろいろ、まあ、そもそもねこの女らしい、
うん、
女の子らしいという言葉自体が、うん、多分英語にも、まあ、その英語だとなんか girly とか
girly
とかね、あるんですけど、これは多分どの脈絡においても、
うん、
まあ、日本語のそのなんか女の子らしいみたいな、
うん、
けなし言葉になりやすい。
あ、英語でもちょっとけなすイメージになるんですか。
まあ例えばね、
うん、
ある男性に、
うん、
なんだろうね、あなたはもうすごいなんか、まあ、今の仕草とか今の行動がすごい女らしかったね、うん、女らしかったんだねみたいな言ったら、に、まあ、日本だったらどう捉えるんでしょうか。
あ、やっぱなんかこうけなされたっていう風に思う人が多分多いでしょうね。
で逆にある女の人に、うん、例えばちょっと、まあ、
男前や
ある、そう、ある言い方が、いや男前やわとか男らしいなとか言ってたらどうなるんでしょう、う
ん、なんかこう褒められたっていう、
褒められ
てますね、褒め言葉として受け取りますよね。
それがこの問題のもうね中心にある問題だと思いますね、
うんうん、本当に、うんうんうん、つまりそうですよね、男らしいって言われることは褒め言葉なのに、女の子っぽいとか女らしいって言われるとそのけなし言葉になりやすいっていうことですよね、うん、はいはいはい、そのうーん、女らしいっていうのがこうなんかこうなんですかね、特に男性に対して女らしい女っぽいって言われた場合に、
うん、
すごくこうなんでしょう、けなされたみたいな風に思われる場合が多いっていう、はい
は
い
はい、女の子と例えられたらもう、
うん、
たまんないみたいな。
そうそうそうそうそう、うんうん、
でも、うん、それ根本的になんでなのかっていう疑問はあんまりね、ね言われてないよね。
うん、そうですね、うん、なんかその点に関して我々読書会していたジュディス・バトラーがなんか言ってましたよね。
お、なかなかいろいろね、あ、まあ、そのジュディス・バトラーそのジェンダートラブルという本がありますけど、うん、まあ、彼女の、まあ、まあ、意見としてはやっぱりその男性というものが結構普遍的な完全なる存在になってて、
うん
うん、で女の人っていうのは男性の欠けた部分がその女の人となるんだよね。だから、うん、まあ女の人は何だろうね、まあ、
力がないとか、
まあ、力がない、チンポもない、
うん、
知性もない、
うん、
権力もない、
うん、
財産もない、それが、うんうん、女らしい、
うん、
とか決断力がない、まあ、優しさはあるんだけど、
うん、
でも優しさがあるとかいうのも、まあ、ある種のけなし言葉、うん、決断ができないとか、ちゃんとした、
うんうんうん、
ちゃんとしたことを決めることはできないとか、
うん、優柔不断とか、
そうそうそうそうそうということになってしまうんですけど、
うん、
だから要はその男の人がもう完全な基準になってしまって、
うん、
でそれその女の人がそれをなんだろうね、
うん、
なんだろうね、衰えてしまう、うんうん、怠っ、うん、なんだろうね、
なんだろう
ね、それに至らない存在になってしまうんだよね、女の人は、
うん、劣ってるというか、
うん、でもなんだろうね、そもそもなんで男性がそういう基準に なるのかっていうのが大きな疑問じゃないです
かね。確かに、結構昔からその考え方ってあっただろうから、うん、何なんでしょうね、その男性がこういろんなことの基準になってしまうっていうのは。
そうそうそう、まあ、あのバトラーの話がちょっと続くと、やっぱりバトラー曰く、うん、なんだろうね、その男性のその身体、その体は、
うん、
まあ、ある意味特に問題は問題っていうか、なんだろうね、あまり問題がないじゃないですか。なんかまあ、その年を取っていくうちには、まあ、男性の体はそんなに変わりがないし、
うん、
まあでそれ自体が男性にとってはそもそも身体自体がまあなんだろうね、なんだろうね、付属してるだけみたいな感じで、でも女性にとっては、自分の体がまるでなんだろうね、牢獄みたいな感じで、
うん、
自分たちの体に閉じ込められてる、まあ、生理になったり、子供を産む運命になったり、
うん、
自分のホルモンバランスに左右、感情が左右されたりとか、
うんうん、
だから女の人はすごい自分の身体に、
うん、
なんか密接につなげられてるんだけど、
うん、
男性は理性的で、論理的で、
うん、
その普遍的な存在となってるという、
うん、ありましたね、
うん、
そうだそうだ。
で今の説明でちょっと分かりますかね。
分かります分かります、うんうん、そういえば女あのヒステリーっていう言葉ももともとはそうですよね、
はいはいはい、
女性の子宮から
なんか来
てるって聞いて今の話と関連するなと思いました、ね、
だから女性の体がそもそもいろんな問題を犯してる、
うん、
あの起こしてるみたいな
起こしてる、
うん、ということになってるんですけど、男性の体が別にそういう問題の原因になることはあんまりないんですね、
うんうんうんうん、
だから、まあ、いろんな意味でなんだろうね、なんだろうね、やっぱりその普通なのは健康状態なのは男性、
うん、
でやっぱりその病気がちなんかいろんな問題を起こすようなのは女性という、うん、もういろんな意味においては女性はもうすごいけなされたり、
うん、
あのなんだろうね、男性じゃないことが、
うん、
なんか男性なんだろうね、うん、なんだろうね、
うんうん
うん、自分たちにない部分がなんか全部男性の基準で決められてるっていうことが、
うん、
まあ、そういうのはジェンダー差別の歴史となってるんだよね。
そっか、そういうのも踏まえて女っぽいって言われるとこうあのけなされたっていう風に感じるような今の、
うん、
こう神聖につながってるんでしょう ね、 そうですね。
だから逆にね、なんだろうね、うん、まあそもそも女らしさとか男性らしさとか、
うん、
あの男らしさとかそもそも、まあ、まあそもそもあんまり意味を持たない言葉だと思うんだけど、
うん、でもあんま私も普段使うのも使われるのも好きじゃないです ね、 もう
本当に
そうそう
使われると結構向かってくるんだよね、
う
ん、
もうどういう、あ、女子はもうそうなんだ、
どういうことなのっていう感じがしますけどね、うん、例えばよく、うん、女性論とか、
うんうん、
まあなんだろうね、女の子はやっぱりこういう考え方だとか、
うんうん、
男性はこういう考え方だとか、
あ、よく話題で使われますよね。
そうそうそう、だからまあ恋愛の話においても、
うん、
女性はやっぱり根本的に違うとか、
うん、
男性は根本的にこういうふうに思うんだとか、
うんうん、
まあ、言われるたびに、うん、もうこの人はどれほどその軽率な概念を使うのかっていう、だからもうすごいなんだろうね、あの頭の中に思い浮かぶんだけど、
うん、
あんまりそこでちょっと話し始めると、
うん、
ちょっとなんか本題から離れていくんだよね。
それはありますね。確かに確かに。
あなたが使ってるその で、なんだろうね、一般的な女の人って誰なの、うん、っていう、
うん、
自分のことでしょっていう
自分のこと
そうそうそう
自分のことっていうツッコミ面白いですね
そうそうそうそうそう
なるほどなるほど、うんうん、女の人ってこうだからさみたいな
そうそうそうそうそう、まあ男性もね、うん、よく言うんだけど、うん、男はねもうこういう感じだけどみたいな、
あ
いやいやいや、うん、いやお前がそうでしょ、
うん、
でも僕もまあまあまあまあ、チンポはついてるんだけど、
うん、
でも僕もそうなのっていう、あなたは断言できるのっていうことがねすごい疑問に思いますけど、
うん、
なかなかねそれで話は進まないんですけどね、
うーんなるほど、なんかこの間会った人でなんかこうまあ自称多分なんかこうセクシュアリティ聞かなかったんですけど、でも男性と付き合ってるっていう人で、うんうんうん、なんかこうその人は小さい頃からなんか女っぽいって言われることが多かったっていう風な話をされてて、はいはいはい、でこう私のなんかこう小さい頃の話とか、うん、こう今の話とかするたびになんかあ男性的ですねってすごい言われて、でなんかこうなんかそれを言われるたびになんかそんなつもりで言ってるわけじゃないんだろうな、ね、けどなっていう、
はいはいはい、
なんとなくちょっとした違和感みたいなのが
確かにね
感じて、なんかその違和感っていうのがそことつながってるのかなと思いました。
ね、うん、まあ確かにね、そのまあフェミニズムとか LGBT 問題を意識してる人でも、
うんうん、
そういう言い方を使う人もね、まあ僕も含めてなんか使ったりしますから、うん、ちょっとね危険なんですねやっぱり、うん、なんか簡単ですね、なんかその性別をなんか二通りに分けてなんか人類を考えるっていうのがすごい簡単じゃないですか、
うん、
まあ女の子はもう全部こう、うん、男の子は全部こう、
うん、
って言ったら話は結構早いじゃないですか、
うんうんうんうん、
でも本当にそうそうそう、うん、でも本当の人間の複雑な込み入ったところを直面してしまったら、
うん、
なかなかまあ話が進まないかもしれないんだけど、でもそれが現実じゃないですかね。
それはすごい思いますね、
うん、
そうそうそうそう、なんか A 型だからこうとかと実は結構一緒っていう、すごい似てるん
ですね、
うん、
日本では、ね、ちょっとねなんかそういうところはちょっと著しい気がし
ますね、うん、そうなんか、
まあ、A 型とか、ね、B 型とか、
うん、
結構言われますね、
うんうんうん、
女子は何型ですかみたいな言われてたら、
うん、
いやもうどうでもいいでしょ、もういやいやこっちを見てよみたいな、
うん
とか、まあ、僕は、まあ、その外国から来たわけだから、
うん、
あ、まあ、外国人はそうかもしれないんだけどみたいな、
ははは、
そういう枠組みに、まあ、入れられることもあるし、
うん、
だからなんだろう、ね、すごい怠けてるような考え方だと思いますね。
あ、つまりその人のことをじっくりじっかりじっくり分からなくても、自分が持ってるこの外国人イメージに当てはめて理解しようとするみたいな、
もう外国人だからとか A 型だからとか女だからとか男だからとか、
うんうん
うん、そういう、まあ、簡単な言い方をして話をなんか済ましてしまうっていう傾向がなんか強いような気がする。
確かにそれはあるかも。あとなんかそれに合わない人が出てきても修正しないっていうのはありますよね。
そうそうそう、あ、その人は違うかもしれないけど、
そうそうそう、
でも大体当たりますよみたいな、
うんうんうんうん、
いやいやいやいや、もう科学者じゃないよねお前は
確かにねえ、判例が出てきても理論を修正しないっていう
そうそうそうそう、
うん、
ね、もう大変ですよ、
大変です
ね。まあまあ、うん、とにかくね、もう本当に聞いてくれてる人たちはもうぜひぜひぜひこの記事をちょっと、まあ、読んで、
はい、
ビデオを見て、
うん、すぐ、まあ、短いビデオですし ね、
そうですね、
広告で、
まあ、うん、まあ、この商品は買わなくてもいいんですけど、
サニタリー商品ですからね、
生理用品ですね、
そうですね、生理用品のコマーシャルみたいで、まあ、買わなくてもいいんですけどね、必ずしも、そうそ
う、まあでも本当にね、まあ、やってること自体はまあ本当にね、大変有意義だと思いますね、
そうそうそうそうそう、
はい、
ぜひぜひ見てほしいということで、
お、
うんうん、
よし、
もう一つの方、うん、
はい、
もう一つの方はガーディアンの記事ですよね、
はい、そうですね、この Born This Way、
うん、
生まれたままの、
うん、
感じ
生まれたまま、こんな Born This Way、 こんな感じに生まれたんやみたいな。
そう
関西弁で訳していいんかわからないですけど、
このままで生まれたやみたいな。
そうそうそう、こう生まれたんやみたいな意味だと思うんですけど、レディガガのあれにもありましたね。
そうですね、曲
に
も。レディガガはね、もう大変ね、その LGBT の問題に関わる存在でもあるんですけどね。
そうですね、シンボル的な感じにもなってますよね。ね、
もうなおかと助手が言ったあのフレンジーの、
あ、うんうん、
あの梅田にある、まあそのまあ、ゲイバーがあるんだけど、うん、彼女は実際に一回そこに行ってライブしたんですよ。
あ、ライブもしてたんですか。そうですよ。行ったっていうのはそういえばその時教えてもらったですけど。
もう結構ね、もうあちこち、もう多分そのバーの誇りになってて、うん、もういろんなレディガガの写真とか飾り合ってて
ありましたね。
そういや、
まあ、誇りですよね。
うん、素晴らしい。
レディガガ来たら、
うん、まあとにかくね、うん、この話自体がもう大変面白くて、
うんうんうん、
なかなかね。でどういう話かというと、ね、
うん、
説明だいぶちょっとね大変なんですけど、
うん、要はね、ちょっと長くなります。
セクシュアリティ自体が、うん、先天的なものなのか、
うん、
後天的なものなのかという話なんですね、
うんうんうん、そうですね、遺伝で決まっちゃうのか環境によって決まっちゃうのかってい
う、そういうことですね、
うん、
で、まあやっぱりね、その特に、まあ、70年代からのその LGBT 活動の、
うんうん、
人たちからしたらやっぱりね、あの先そのそ、そもそもその LGBT のセクシュアリティはもう先天的なものであるから、
うん、
あのまあある意味自然に基づいたものであって、
うん、
その意味においてだけでも、LGBT の人たちの人権は守られるべきだと、
うんうん
うん、別にね、自分たちがもう選んでそういう性別、あの、そういうセクシュアリティになってるわけじゃなくて、
うん、
もうこういうふうに生まれてきたから、
うん、
あのまあそれなりの尊重は、うん、あのまあ値するっていう、
うんうん、choose this way じゃなくて born this way みたいな。
そうそう、あ、確かにね、 choose this way ね、
うんうん、
うん、ということですね。
そういうあれですよね、自分のセクシャリティをそういう風にして正当化っていうか、
うんうん、
支持してきたわけですよね。
だからまあその意味においてね、うん、まあ僕も含めてやっぱりね、うん、あのそのセクシャリティの話になったら、例えばちょっとね、その LGBT の人たち、まあ、なんでそういう風になってるのかとか、もう本当にもうちょうど2週間前ぐらいにある、まあ僕の知り合いというか、まあ、あのクライアントの一人が、
うん、
なんだろうね、そのゲイの人たちはなんでそういう風になるのか、
そういう風になるの
か、うん、そう、なんか女の人たちがもういっぱい可愛い女の人がいっぱいいるのに、
うん、
なんでそういう風に男性を選ぶのかっていう、
ほうほう、
言われたんですよ。
うーん、
まあ、いやもうね、自然のようにそうなったんですよって言ってて、うん、なんか、ね、あなたがそもそも、まあまあ、ストレートの女性であって、
うん、
あの男性が好きになったというのはなんか説明がつかないでしょ、うん、別に自分は意図的によし、これから男性を好きになろうって思わなかったでしょって言ったら、まあうん、その相手の女の人は、うん、あ、まあ、そうだけど、
うん、
まあ、まあ私はそういうふうに自然に生まれてきたよっていう言ってきて、で僕の反応としては、でもゲイの人たちも自然のように、なんかなんだろうね、自然にそういう風に生まれてきたからいいじゃない
って言ったんですよ。
だからやっぱりね、その多分僕を含めてその LGBT の多くの人たちはやっぱりその先天的、まあその要因とか、その自然にそういうセクシュアリティができた
できた
という、あの、なんだろうね、
うん、理由のつけ方っていうか、
そう、理由のつけ方がすごい重要なんですね。
あ、確かに私も最近そういう擁護の仕方をしましたね。なんかその同性愛もその選べる、自分で性思考って選べるわけじゃないから、
うん、
そのなんていうか平等に扱われるべきだと思うみたいな感じの言い方をしてしまったんで、
はいはいはい、
この記事を読んで、そのこの記事の中ではその遺伝的要因で 100% その同性愛って決まるとは言い切れないっていう内容だったんですよね。
そうですね、なんとなくね、
うん、
科学が そういう意見をなんか支持してるような気がしてたんですけど、
そうそうそうそう、
どうやら違うらしいんだよね、
うん、
結構曖昧だそうで、
うん、
その同性愛の遺伝子、
うん
うん、だからもう今までにももう見つかってないし、
うん、ゲイジーンって言葉が、
そう、そのゲイジーンって書いてるんですけど、うん、なんかまあ、その見つかったって言った科学者が、1991年、
うん、
まあ、いたんですけど、そのサイモン・レヴィという人がおったんですけど、
うん、
どうやら彼の研究自体がそもそももう科学の観点から、してもすごいもう、うん、もうボロ穴だらけで、
うん、
あんまりちゃんとしたものじゃなかったらしいんですね、
うんうんうん、
だからその同性愛の遺伝子が、
うん、
まあ、そのゲイの特に多いっていうことを、まあ、彼は言ってたんですけど、
うん、
でも後の研究者がいろいろ調べてたら、うん、まあ、どうやら別にその遺伝子自体が、そのゲイの男だろうが、
ストレート
の男だろうが、うん、そんなに
変わらない、
比率はあんまり変わらないということなんだよね、うん、
っていうのが、そうそうそう、説明されてましたね、
うん、ということは、
うん、
要は今のところでは、
うんうん、
その自分たちのセクシュアリティが、うん、そもそも先天的なものなのか、
うん、
後天的なものなのかっていうのは科学的に、まあ、その科学においてはまだまだ分かっていない、
うん、うんうんうん、
何も、もう何の証拠も出てない、
そういうことですよ ね、
ですね、
遺伝で決まってるのか環境で決まってるのか、
うん、
まだどちらかは分かってない、
うん、
まあ、多分どちらもあるっていうふうに、その、
まあ、
あると思うんですけど、
そういう気がしますけどね、
うんうん、
で、まあ、まあ、その中にその、うん、まあ、まあ、いろんな科学者がそのゲイジーンとかその同性愛、遺伝子をいろいろ探しつつあるんですけど、
うん、
そもそも同性愛というものが何なのかというのが根本的な疑問になってるんですね、
うんうん、そうですね、出てきた
そう、
うん、
でそもそも、まあ、同性愛といったらそのなんだろうね、うん、一人の人のセクシュアリティであって、その人のアイデンティティであるということなんですけど、
うん、
ミシェル・フコーという、フランス人の、まあ、哲学者の社会学者の人がいるんですけど、
うん、
まあ、彼のそのセクシュアリティの歴史という本の中で、
うん、
古代ギリシアとかいろいろその歴史的なセクシュアリティをいろいろ研究したんですけど、
うん、
特に古代ギリシアにおいては、うん、まあ、まあ、よく知られていることなんですけど、結構ね、その同性愛行為がよく行われていて、
うん、
行われていた、うん、特に、成人の男性が、若い男の人と、まあ、セックスしたり、うん、フェラをしたり、なんかそういうお風呂でなんかいろいろ、まあ、
うん、
今からしたら、まあ、その現代人からしたら明らかなその同性愛、
うん、
同性愛者的な行為がいっぱいあったんですけど、
うん、
でも、まあ、不幸いわく、うん、なんだろうね、別に彼らはそういうことをしたからといって、
うん、
同性愛者
だとは
もう言えなかったんですね、
うん、
なぜかというとそれはただ一つの行為であって、
うん、
コーヒーを飲むこととか、
うん、
ピザを食べることとか、
うん、
バイクに乗ることとか、
うん、
そういうもう一般的な行為と同じような扱いをされていて、
うんうんうんうん、
だからたまたま男性とセックスしてしまったからといって、
うん、
自分のアイデンティティがそれでもう革命的に変わったということはなかったらしいんですね、
うんうんうん、
古代ギリシャでは。
なるほど、今とだいぶ違いますよね。
そう、今だと、
うん、
なんだろうね、やっぱりその、まあ、例えば僕は、まあ、今からその男性と、
うん、
まあ、セックスしてしまったら、
うん、
多分、まあ、もし見てる人が言、
うん、
ってたら、まあ、見てる人がおったらだいぶね、ちょっと難攻パーティー的なシーンになって
しまうんですが、そうですね、特殊な場面ですね
まあまあ、でもまあ、うん、そういう話を他の人にしてしまったら、
うん、
あ、じゃああなた自体が、まあ、その同性愛者だと、
うんうんうんうん、
そういうセクシュアリティになってますねっていうことなんですけど、
そうですね、
でもまあ不幸の観点からすると、
うん、
なぜなのか、別にただ、うん、なんだろうね、体と体を触れ合っただけで、
うん、
それ一つの行為に過ぎないし、
うん、
なんでそんな大きな意味をなんかもたらすのか、
うん、
なんで自分のアイデンティティまで変わってしまうのか、
うんうんうんうん、
まあ、何せ例えばまあ、さっき直子と話してたんだけど、
うん、
そのポカリスウェットを、
うん、
まあ、久しぶりに飲んで、
うん、
じゃあ自分がもうポカリスウェットを飲むやつだ ていう、
はいはいはい、
アイデンティティになるのか、
大好き人間みたいな、
そうそうそう、ポクリスウェット好きだみたいな、
うん、
って言われること
ならないですね、ならないですね。
でも
確かに
もう男と寝た瞬間に、
うん、
自分はゲイだ、
うん、
そうだ、
すごい自分のアイデンティティの中で大きな部分みたいな見なされ方しますよね、
うん、
確かに昨日ピザ食べたと、
うん、
昨日男と寝てんだとだいぶ違いますよね、受ける印象が。
だからでもそれもそれは結構歴史的な、うん、ことであって決して普遍的な解釈ではないと、
うん、
まあ不幸は証明してるんですけど、
うんうん、
まあそれ自体はすごいなんか面白いと思いますね、
うん、
まあまあ、さっき話したジュディス・バトラーも、
うん、
やっぱりそのセクシュアリティ自体が、うん、何でしたっけ、パフォーマティブ、
そうですね、行為崇高的っていう風に訳せれるかなって感じなんですけど、
そういう意味ですかね。
まあその何だろうな、繰り返し実践されるものみたいな、
うんうんうん、
その実践されることで表現されるものみたいな意味なんですけど、
だからまあその自分がやったことにおいて、
うん、
なんかそのやることにおいては自分のアイデンティティが徐々に形成していくわけなんだけど、
うんうん、
でも一個一個の行為にはなんかそこまで意味があるかって言われたら、
うん、
そうでもないかもしれないんですね、
うんうんうん、
まあね、ポクリスウェットを飲んだからといって自分のアイデンティティが変わらないかのように、
うん、
別に男性と寝たからといってでもまあそんなにね革命的なね、
うん、
変化はない
は
ずなんだよね。
なるほど、
うん、まあまあまあまあそういう不幸の、
うん、
まあそういう議論があるんですけど、
うんうんうん、
まあ要はねその、同性愛っていうもの自体が、まあ、曖昧、
うん、
だから同性愛の遺伝子自体も曖昧、
うん
うん、何を表現してるのか、その遺伝子があったとしても、
うん、
だからもういろんなその文化によってその文明によって時間によって、地域によって同性愛行為自体がもう異なってくるんですね、うん、
そっか、それ同性愛って言われて どういうふうに定義されるのかっていうのが昔と今とで違うっていうことです ね、
パパヌギリの話もありましたね、
うんうんうん、ありました、パパニューギニアの話が、
はい、あれ何でしたっけ、
あ、そうですね、そのこれはそのパパニューギニアで行われているその通過儀礼の話が出てきて、
うんうんうん、
そのパパニューギニアでは普通にその少年が成人男子になるための儀式としてそのまあ、オーラルセックスというか多分あれですかね、
まあ、フェラチオね、
うん、フェラチオをまあ、成人男性のものを少年に加えさせれて、そこから、まあ、マスキュリンスピリット、つまりなんか男性的な、まあ、スピリット魂ですよね、うん、精神を送り込んでもらうっていう儀式があるらしくて、うんうんうん、これは別に同性愛行為として思われてるわけではなくて、
そうですね、その文化においてはね、
うん、そうですよね、うん、普通の通過儀礼、まあ、少年が大人になるための儀式として行われているっていう事例も出てきてましたよね、
うんうんうん、そう、でも例えば日本でも、うん、多分カナダでもそういうことが行われてたら、
うん、
まあ、絶対にあ、まあ彼らはゲイだとか、
うん、
まあ、言ってしまうんですけど、それは、まあ、解釈の問題であるに過ぎないから、
うん、
なんだろうね、科学においてはだいぶその曖昧な対象になってしまうんですね。
確かに、
うん、
その行為を、うん、してるからといってつい、うん、そうですね、パパニューギニアの人が全員そしたらそのゲイの遺伝子を持ってるってことになるかっていう、うん、言われると多分そうではない
ですね。ちょっと怪しいですね。
で、
まあ要はね、うん、まあこういうちょっとね批判をいろいろまあ
うん、
ちょっと盛り上げてる記事なんですけど、
うん、
要は、そもそもセクシュアリティ自体が、
うん、
宣伝的なものかどうかはまだ疑問である、
うんうんうん、
でもだから何、
そうそうそうそうそう、だから何っていうところですよね、うん、
でも多分これは大きな、特に LGBT の、その団体からしたら大きな問題だと思いますね、
うん、
やっぱりなんか、うん、こういうふうに生まれたから仕方がないっていう、あれ、まあ言い訳っていうか、そのなんだろうね、
うん、開き直りじゃないけど
が、まあ、できるから、
うん、
ある程度のそのなんだろうね、
理屈づけってか、その何ですかね、そのことで正当性を得ていたみたいな、
もう正当化できるんですね、うん、まあ、こういうふうに生まれてきて、あなたはそういうふうに生まれてきたように、私はこういうふうに生まれてきたから、
うん、
あの責められる筋合いはないやん、
うんうんうん、
でももしかすると、うん、そういうふうに生まれてきてきない、
たわけじゃない、
ないかもしれない。
そうそうそうそう。
で、その可能性を認めてしまったらどうなるんでしょうか。
うん、
例えば本当は多くのセクシュアリティはある程度その後天的な環境において、うん、
形成される、
形成されるってなったらどうなるのか。
なんかそうですね。その問いに、まあ、なんか私初めこの記事読んだ時にまず遺伝じゃないかもしれないって書いてあって、うん、そこはまず戸惑いを覚えて、でその読み進めていった時になんかこうしっくりくるなと思った説明が書かれていて、
うん、
でこの記事を書いた人によれば、その、まあ、これが先天的であろうが後天的だろうが、そんなのはまあ どっちでも構わなくて、うん、そのなんだろうな、あのどちらのセクシャリティにであっても悪いとロングじゃないというか、責、
うんうん、
められるべきことは何もないんだから、
はいはいはい、
そのまああの平等に大切にされるべきだみたいな意見が載っていて、
ね、う
ん、なるほどなと思ったんですけど、
なんか自分のセクシャリティを、うん、まあもし選んだからといっても、
うん、
それで差別を受けるね、なんか筋合いはないよね。
うん、
うん、なんだろうね、まあ何せその害のないことだしね、
うんうん
うん、だからまああのなんかそれすごいなんかなんだろう、一理はあると思いますね。
うん、
あはい、ね、もし、まあ、その自分のセクシュアリティが本当に先天的じゃないと、
うんうん、
まあ、もし分かったらどうなるのかっていう話になったらじゃあ逆にその同性愛に反対してる人たちからしたら、
うん、
あのすごい都合がいいやん、
うん、
自分たちはそう選んでるから、うん、なんか変えるべきだと。
そうですね、
うん、
後からその構築されたものだから、改良じゃないですけど強制的に変えることができるはずだっていうことで、
うん、もう勝手にそうなったからね、うん、もうちゃんと普通の人間になれるやんお前も、うん、みたいな、
そう戻してあげるってことでアバージョンセラピーっていうのがどうもあるみたいですよね。
アバージョンセラピーって日本語で言ったらどうなるんですかね。
これに当たる言葉あるのかな、ちょっと今思いつかないんですけど、強制的、強、まあ、多分強制性的思考を強制するまあセラピーっていう感じに直訳するとなるかなっていう感じがするんですけど、
要はね、その、まあ、例えば同性愛の息子がいたとすれば、
うん、
その同性愛の部分をもう消していくとか、
うん、
あのその、まあいすまあ、同性に対する、そのなんだろうね、なんだろうね、性的な、まあ、欲望を嫌悪感に変えるとか、
うん、
というセラピーが結構、まあ、アメリカにおいては特に、まあ、著しいと思いますね、
うん、
特にキリスト教の下で、
うん、カトリックね、
うん、例えば、まあ、その例えば、まあ、僕が聞いた話ではなんか AB とか、例えばそのゲイ の、うん、あの AB とか見せられて、
うん、
あのまあ、すごい、まあ、男性同士がセックスしてるシーンとか、まあ、見ながら、
うん、
あの棒で叩かれるとか、
うん、
だから、まあ、そういうものを見ながら痛い目に遭うような、
うん、
本当に、まあ、時計仕掛けオレンジのような、
うん、
まあ、直子は見てないんだけど、
はい、映画みたいですね。それはさっき教えてもらいました。
もうダメですよ、もう
ちょっといろんなことを勉強していかないといけないんですけど
まあまあ、まあまあ、だからまあそういうものは、うん、まあこの話によってそういうものは正当化されるんじゃないかと、
うん、
もし、その同性愛のセクシュアリティが、
うん、
自然じゃないんだったら、うん、じゃあ私たちがもうそれをそういう悪い部分をもう直していくべきだと、
うん、
そういう保守的なやつらが言うかもしれないんですけど、
うん、
まあ何が悪いかというと、やっぱりこの記者は、
うん、
そもそも同性愛自体は 何の害はないし、
うん、
そもそも、まあ、お前らが言ってる普通の、うん、セクシュアリティはなんで普通と言い切れるのか、
うん、
なんであなたたちが基準になってるのか、
うん、
でそれを、まあ、自分たちが勝手に自分たちのことを基準にして他の人を、まあ、痛い目に合わせて、
うん、
自分たちに合わせようとすること自体が別にセクシュアリティは関係なく、うん、そもそも人権にもうその害してる行為になるやん、
うん、そうですね、なんかまあ昔の不憫じゃないですけど、
うん、
その他の人の生き方をこう曲げるような行動のようなその自由を本当に奪う、
はいはいはい、
感じの行為のように思いますよね、
うん、本当にね、
うん、
そうなので、やっぱり、その同性愛の関係は、ま、なんだろうね、その遺伝に基づいてるから守られるべきではなく、
うんうんうん、
別に害のない、
うん、
なんだろうね、なんだろうね、害のないものだから守られるべきなんだよね。だからなんだろうね、ちょっと地味な結論になってしまうんだけど、別に何が悪いのかっていうことが、
うん、
なんだろうね、やっぱり根本にあるんだよね。
うん、
悪くないからいいじゃない。
うん、
別にあなたはチョコレートが好きで私はバニラが好きだから、
うん、
もう無理やりあなたをそのバニラ好きにさせる権利はないじゃないですか。
うん、には、うんうん、
だからその同じ意味において、
うん、
その僕はまあ、なんだろうね、まあ、まあ僕はまあストレートの人であなたは同性愛者で、
うん、
もう無理やりあなたをそのストレートの人にさせる権利はどこにあるのかっていうことはまあね、すごい大きいと思いますね。
そうですね、左利きの人を無理やり右利きに強制するのと似てる感じがしたりしますよね。
はい、
なんかそっちの方が少数派でこう社会的ななんかこうまあ聞き手の場合制度に合わないっていうよりこう生活習慣で不便なことが多いから右手に強制させられる場合って多いですけど、
はいはいはい、
それも同じくそのやっぱその人のこうなりたいとかこうその人にとっての自然なものっていうのをそれによって奪う行為になってしまう、
うん、そう、それ自体がもうね、非人間的な気が
しますね。そうですよね、多分心理的にもその後大きな影響を多分及ぼしていて、どっかでなんか前授業でそういう自分にとって自然じゃないものを身につけさせられた場合、どこかでまあ人生のどこかで病として発現する場合が多いっていうことを聞いたことがあって、うん、はいはいはい、多分この同性愛をまあ異性愛に変えようとするアバージョンセラピーを受けて一時的に異性愛的行動をするようになっても、どこかでやっぱり自分のなんというか持ってるものみたいなのがその積もっていって、で耐えられなくなる瞬間みたいなのが出てきちゃいそうな感じはしてますね。
はいはいはい、
うん、
そう、
うん、
うん、
なので
やっぱりね、
うん、
もう根本にあるのはやっぱり、うん、なんだろうね、自分のなんだろう、自分を基準にして、
うん、
他の人を無理やりそれに合わせようとするのが、
うん、
まあなんだろうね、そもそもおかしい話ですね。
うーん、確かにそうですね、自分を基準にして他の人に、うん、そう、
まあ、
自分が違うから他の人に合わせないといけないっていうのもあるし、
まあ、合わさせるみたいな、
うん、
お前も俺と同じようになりなさいっていう、
うんうんうん、
というのが、まあ、じゃあ逆になんでお前がもう私のようにならないのっていうことがね、
うん、
疑問になってしまうんですね。
うん、どっちがこの場合特にどっちが正しいとかどっちが優れてるとかその、
ね、
ない問題だと、
ね、多分倫理的な問題にも、ならない、
うんうんうん、
もう人を傷つけてるわけじゃないし、
うん、
何の害もないわけだから、
うん
うんね、自然だろうが、
うん、
なんだろうね、その先天的だろうが後天的だろうが、
うん、
そんなに関係ないと思いますね。まあ、
うん、
そういう記事はそういう話をいろいろ まあ、取り上げてるんですけど、
うん、
じゃあ直子はもうそういう、まあ、話をいろいろ聞いた後に、
うん、
どういうふうに思うんですかね。
あー、それは難しい問題で、
うん、
なんかこの記事を読んだからもう本当になんていうか、もう肯定的であっても私なんか自分のなんていうか LGBT さを受け入れられますって言えたらすごくかっこいいんですけど、この記事を読んでもやっぱりまだ自分の中でやっぱどっかでまだこうこのままで生まれたからしょうがないっていう風になった方が楽だなって思ってしまってる自分がまだいて、
楽なのは絶うん楽なのは絶対楽だと思うんだよね。
そうですね。そう、なんか肯定的だとやっぱりこうなんでお前はそれを選んだんだみたいな風に言われるのがちょっと怖いのかもっていうのがありますね。
まあね、まあでも、うん、よくわからないね本当にね、どっちか、うん、そもそもこの社会にわざわざ、
うん、
ね、そのマイノリティのセクシュアリティを選ぶやつ本当におるのか、
うん、
例えばもう本当にいろんな選択肢の中で、
うんうん、
あ、じゃあ私はもう同性を選びますっていう選択肢を本当にする人はなかなかもう珍しいと思うんですよ。
うん、
だってこの社会はもうとことんと、
うん、
でその LGBT の人たちをもうなんか、ね、うん、抜身するわけだから、
うんうん、なんか自分の自由意志で 100% 選ぶっていうよりかはその遺伝的が 100% でなくても、例えばまあ養育環境もひょっとしたらあるかもしれないですし、なんか、うん、感覚としては自分個人の感覚のプラスその自分の親しい人の意見なんで、うん、なんかあまりあれ信憑性としてはそんな高くないかもですけど、やっぱこう、まあ、気づいたらなんかこうなんかまあ向く性的指向が向く対象が周りのこと、はいはいはい、いつの間にか違ってたみたいな感覚の方が正しいですけどね。なんかこうあこっち選ぼうっていうそういう自由意志に基づくものっていうよりかは、うん、
なるほどね。
だからまだその、うん、飲み込めてない部分があるのかもしれない
ね。まあ、うん、要はねまだ分かっていないっていう結論なんですね。
そうですね。
先天的なのか後天的なのか、まあでも、うん、まあ個人的にはもうどっちでもいいし、
うん、あの
ね、どんなセクシュアリティを持ってる人でも、うん、あのまあ彼らの人権は守られるべきだし差別されるべきではないと、
うん、
まあ僕の見解なんですね。
ですね。うん、うん、なのでなんか結構、うん、読んだ時は衝撃でしたけど、そのまあ肯定的でもいいってこう受け止めてもらえるのはよく考えたらすごくなんかほっとする部分もありますよね、
はいはいはい、
よく考えたら、ね、うん、この裏付けがなくなったら自分もサポート受けられなくなるんじゃないかっていうのではなくて、
うん、
もし遺伝的でなくなったとしても平等にこう尊重される存在としてあるっていう、う
ん、そうそうそうそうそう、
うん、面白い内容でした
ね大変ね、結構ね、うん、この2つの記事は特にね、あの、うん、今週はもう面白かったと思うのでぜひ、はい、あのちょっと読んでみてください。
ぜひぜひ。
で、まあ、あのコメントがあったら Twitter でも、Facebook でも、うん、コメントを受け付けていますので、
はい、
ぜひ、投稿してください。
はい、お願いします。
はい、ではではでは、ジェンダリッシュでした。
でした。